どうぞ旧約聖書のイザヤ書の53章を今日またお開きください。イザヤはこの53章でこの世に来られるはずの一人の正しいしもべ、そんなふうにこの11節の御言葉が言いますが、そのしもべについて教えました。そしてそのしもべこそ、その方こそ約束の救い主であると、そのことを私たちは知っています。イザヤはそのようなお方が来られることを予言し、我々はその救い主がすでに来られたことを告白するものです。この救い主、その約束の主こそ主イエスキリストであると私たちは信じています。どうしてこのイエスキリストが、じゃあイザヤが約束した予言した救い主なのか、どうしてそのように信じることができるのか、それは私たちが前回から始めているように、イザヤが記したこの約束の救い主の記述とイエス・キリスト自身を比較したときに明らかになります。イザヤは私たちに教えてくれました。このような救い主が来られる、この方はこのようなことをなされるんだ。そしてその記述から約700年経った時に、その記述通りの歩みをなさった方、その方を私たちは聖書を通して知ることができます。ですから今私たちがもう一度このイザヤ書の53章を見ていくのは、もう一度一緒にイザヤが予言した約束の救い主とは、救世主とはどのようなお方なのか、どのようなことをなさる方なのか、それを見ていきます。その時におのずと私たちはその方が一体誰なのか、そのことを知ることになります。私たちが願うことは、この御言葉を見ることによって、ここにいらっしゃる一人一人がこの約束の救い主、あなたを救ってくださるこの救い主をあなたの救い主として信じ、この救いに預かってくださることです。イザヤは約束の救い主の記述を始める前に、どうして私たち人間に救い主が必要なのかということを述べています。彼は言うんです。なぜなら人間はみんな例外なく罪人だからって。みんな罪人だから救い主が必要だ、救いがいるとイザヤは言うわけです。もうすでに私たちが見てきたように、この1節から3節には人間の罪が記されていました。いろんな悪いことをする、それを罪と私たちは言います。でも一番大きな罪というのは神様に対するものです。どんなことか、神様のメッセージに耳を傾けようとしない、それを受け入れようとしない、また同時にその救い主ご自身を、神ご自身を受け入れようとしない、そのような歩みを人々はしているとイザヤは言うわけです。神のメッセージを聞こうともしないし、救い主自身を受け入れようともしない、このようにして大きな罪を例外なく人間を犯しているんだと。神に逆らい続けている私たち、神に背き続けている私たち、神の命令に耳を傾けようとせずに自分勝手に好き勝手に生きている私たち、そのような私たちに神様は素晴らしい祝福を与えてくださるんです。主の恵みがこの4節のところから9節のところまで記されています。もうすでに私たちはその中で2つのことを見てみました。どんな祝福を、どんな恵みを主なる神が私たちに与えようとしてくださっているのか。一つ目は、まずこのイザヤが言うんです。私たちが覚えなきゃいけないのは、その恵み、どんなに素晴らしいのかっていうのは、この死の目的というもの、それを知ることが必要だって言うんです。つまり、この約束の救世主が一体誰のために死のうとしておられるのか。 誰のために彼が死なれるのか、そのことを覚えることが必要だ。その時にどれだけ神様があなたを恵んでおられるのか、あなたを愛しておられるのかというのが分かるというんです。以前は言いましたでしょ、この救世主はあなたのためにあなたの身代わりとなって死ぬんだと、そのようにおっしゃった。私たち人間のすべての罪を負ってくださり、そしてその裁きを受けてくださった。これがこの救世主があなたに対して示してくださっているその愛です。喜んで救世主はあなたのために命を捨ててくださった。あなたの身代わりとして彼は死んだんです。またイザヤは私たちに言います。その死の理由について、この五節のところにそのことが記されていました。何のためにこの救世主が死なれたのかって、それは信じるあなたに平安と罪の許しを、癒しを与えるためだって。私はもうすでに見てきました。しかし悲しいことは、救世主が来られあなたのために、その救世主があなたのために素晴らしい救いを備えてくれたにもかかわらず、多くの人々がそれを知らないという悲劇です。それをイザヤが嘆いています。どの時代でも多くの人々がそのことを嘆きました。今の私たちも同じです。こんなに素晴らしい救い主がいらっしゃるのに、あなたはそのことを、その方を知らないって。7節のところから9節、今日私たちが見るところですが、そこに死のありさまが記されています。どのように彼が死なれたのかです。イザヤはここに2つのことを私たちに教えてくれます。1つは、この死というのは主ご自身の選択であったということです。そして主の埋葬について非常に大切なことをイザヤは予言します。ご一緒に見ていきましょう。7節のところから、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を断たれたこと。5つの言葉が出てきました。すべて死を表しています。痛めつけられた、苦しんだ、虐げ、裁き、そして生ける者の力を断たれた。これ全部死を表しています。ただの死じゃありません。大変な苦しみがそこにあったことをこの御言葉は表しています。痛めつけられたというのは非常に上から強く圧迫されるという意味です。これ自分の上に重くのしかかってくるような、そのような苦しみを表します。ただの苦しみじゃなくて、ひどい苦しみ、そして虐げを、この救い主は虐待されると、大変な扱いを受けるんだ、捕らえられ、そして縛られ、そして裁かれるって。裁きの結果どうなのか、死が宣言されるんです。そして生ける者の力を断たれるって。彼がこの地上にあってその生活から断たれるという話です。しかしこの7節と8節を見たときに、このような死が記されているんですが、しかも苦しみが記されているんですが、同時にこの救い主は、この正しいしもべはそのようなことに対して全く不満を述べていません。そこに彼自身の怒りというもの、また運命を呪うような、そういったことは何一つとして記されていないんです。つまりイザヤが教えるのは、この救世主というのは大変な苦しみを経験し、そして死へと至るわけですけれども、その中にあって彼は何一つ不平不満を言わないんだ。そしてそのような形で死を迎えるこのしもべに対して、人々はなぜ彼が死を選び、なぜ死んでいこうとするのか、その理由がわからない。しかし今お読みしたこの7節と8節の御言葉を見てみますと、まさにこれは主イエス・キリストのことを語っていません？主イエス・キリストが十字架にかけられるために、 裁きを受けました。日曜日の日にイエス・キリストを歓迎した者たちの多くがイエス・キリストを殺せと叫ぶわけです。数日後にはこのイエス・キリストを彼らは罵り、そして偽りの証言をもってしても何とか彼を有罪にして、そして彼を殺そうと企みました。しかしその中にあって主イエス・キリストは彼らに対して怒りを覚えることもなく、彼らを罵ることもなく、かえって彼らのために祈られ、そして十字架にかかっていかれた。イエス様のお姿を見るときに、あの裁き主に対して何もお答えにならなかったイエスをあざける者たちの声を聞いていながら彼らに対して反論しなかった。まして自分から十字架に従っていかれた。裁判官もそのことに驚きました。無実でありながら自ら十字架にかかろうとしているイエスを見て彼は不思議に思いました。まさにイザが言ったように、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている御羊のように。生贄として捧げられる子羊は何も言いません。毛を刈ってもらうためのこの御羊は何も言いません。従順に従うんです。まさにそのようにこのお方は死に向かって従順に従っていかれた。ちょうどパウロがそのことをこんなふうに言っています。フィリピ人の手紙の2章の8節のところに、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。パウロは言うんです。このイエス・キリストはすべての点において父なる神様のご計画に御心に従って生きた。しかもこの死に至るまで彼は従順に従い続けた。まさに今私たちが見てきたイザヤが表したその約束の救世主、その方がイエスであるということを私たちはこれだけでも知ることができるのではないでしょうか。裁きの後、ピラトはイエスを十字架につけるために群衆に引き渡します。ヨハネの19章の16節に記されています。あたかも彼らがイエスの命を支配し、イエスを生かすこともイエスを殺すこともその人間の手に委ねられていると人々は思っていました。ところがそんな死に関してイエス様はこんなことをおっしゃっています。ヨハネの10章の18節のところに、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。今お聞きになりました。皆さんのノートにはひょっとしたらその箇所書いてないかもしれません。ヨハネの10章の18節のところでイエス様はそうおっしゃっています。誰も私から命を奪うこと、取ることはできない。私が命を捧げるんだって言うんです。つまり人間は何でイエス・キリストがこの世に来られたのか、何でイエス・キリストが十字架にかかっているのか、その目的を全く理解してなかった。ちょうどこの御言葉が言うように、後の彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれた。生ける者の力を断たれたこと。つまりイザヤが言ったように、誰一人としてなんでイエス様が十字架にかかっているのか、かかろうとしているのか、その目的を理解してなかった。イエスは自分から十字架にかかったんです。ご自分のうちに罪がないことは群衆だけじゃない、裁判官だけじゃない、ご自身がちゃんと分かってらっしゃった。しかしそれでいながらイエスは十字架にかかっていったんです。何のために？私たちを救うためです。あなたを救うためです。パウロがこんなことをコリント第2の5章の中で言ってます。21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるため、あなたが義となるために つまりあなたが救われて、罪から解放されて、あなたが生まれ変わり、そして天に国籍を持つ者としてあなたが変えられるために、罪のない方があなたの罪を負って、あなたが受けなければならない罪の裁きを受けてくれたんだ。ヨハネもヨハネ第一書の手紙の3章の5節でこう言います。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。同じことを言っています。主イエスキリストがこの世にお生まれになったその目的は何だったのか。あなたの罪を取り除くためです。あなたを罪から救い出すためです。主イエスキリストは自ら進んでそれをしてくださったんです。信仰者の皆さん、また皆さん、ここにおられる方、覚えていただきたいのは、この選択を主イエスキリストは嫌々したんじゃないんです。喜んであなたのためにしてくれたんです。イエスはあなたのために来られ、あなたの罪を負ってあなたの身代わりに十字架で死んでくださった。これは主イエスキリストご自身が、神ご自身が選択なさったことだ。9節ご覧いただきますと、主の埋葬が記されています。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は友者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、イザヤが言うように、この人物、このしもべは罪を犯していないから、ですから彼は悪者と共に葬られるような、そういったその報いを受けるものではないって。だって彼は罪を犯してないんだからって、ね、ところが人間がこの救い主に対して何をしようとしたかというと、人間の選択はこの救い主を悪者と共に葬り去ろうとするんです。ですから彼の墓は悪者どもと共に設けられているんです。それが人間が考えたことなんです。ところがイザヤは予言するんです。そのように人間が働いても、主はこのようなことをなさるんです。どんなことかっていうと、この救い主はそこに葬られるんじゃなくて、友者と共に葬られるって、ね、飛んでる者と共にそこに葬られるって言うんです。葬られるところが違うって言うんです。人間がやろうとしたのは、そのような罪人と一緒に、しかし彼が葬られるのは別のところだ。皆さんご存知のように、イエス・キリストの埋葬はまさにそうでしたでしょ。人々がしようとしたことは、イエス・キリストを他の囚人と一緒に埋葬しようとしたんです。ですからヨハネの19章の31節が言うように、その日は備えの日であったと言います。ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折って、それを取り除ける処置をピラトに願ったんです。つまり何を言ったかというと、ね、安息日が来るから早くみんな殺してくださいと言うんです。その時まだ生きている者がいたら、すねを折ることによって死を早めるんです、ね、でそのことを願い出たんです。でもしそのままでことが進んだら、主イエスキリストは二人の犯罪人と共に十字架につけられてましたでしょ。その結果は3人とも同じようなところに葬られるんです、ね、ところがあることが起こったんです。覚えてらっしゃるでしょ。夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人がやってくるんです。彼は非常にユダヤ人のことを恐れていたと御言葉を教えています。しかし彼が何を言ったかというと、彼がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願ったんです。覚えてます皆さん。マタイの福音書の27章のところに出てきます。57節から。このヨセフはイエスのすでに弟子であったと書いてあります。そして58節、27章の58節に、そこでピラトは渡すように命じたって言うんです。ヨセフはそれを取り下ろして、きれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。 墓の入り口に大きな石を転がしかけて帰ったって。偶然の出来事なんでしょうか。もしこのヨセフがそこに現れてピラトにイエス様のお体を引き取りたいともし言わなかったら、イエス・キリストは他の者たちと一緒に葬られてたんです。ところが、イザヤが予言したように、ヨセフがやってきて、ピラトの前に出て、そしてイエスの体を引き受けたいと。そして用意されていた墓へと葬られるんです。すごいと思いません？イエス・キリストが来られるもう700年前に、このようなことになるんだと、救世主に関するイザヤの教え、イザヤの予言、その通りにこの細部に至るまでちゃんと主が導いてらっしゃる。偶然金持ちがやってきたんじゃないんです。気まぐれで何か言ったんじゃないんです。その背後に全てを導いてらっしゃる、全てを支配してらっしゃる主権者なる神がいらっしゃいます。こうして埋葬のところを見るだけでも、このイエス・キリストが一体誰だったのか、はっきりしています。彼こそイザヤが予言した救世主です。約束の主です。救い主です。さて、この10節から12節を見ていただきますと、今度は主の癒しがあります。神様の素晴らしい恵みを語ってきたイザヤ。この10節のところから12節までに、この主によって癒されること、主の癒しを改めて記しています。この中でまずイザヤがすることは救い主の死です。彼の死について話し、そしてこの死によって救われることを話し、故に彼は栄光を受けになるにふさわしい方だ、そのようなことを彼は述べています。まず見てください。まず10節の始めに、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったって。砕いて痛めること、もう見てきたように死の話です。この救世主が死ぬという話です。しかし驚くべきことは、この死は実は主なる神様のご計画だったって、御心であったと言います。この御心という言葉を見たときに、この御心という言葉にはその喜びとか嬉しいという意味があります。つまり神はイエス・キリストを十字架に追いやられたことを喜ばれた。イザヤはそのことを言ったんです。この救い主を、予定されていた、予言されていたこの救い主を十字架に、この死に至らせる。実は神はそれをお喜びになる。神ご自身がそのことをご計画なさった。なぜならそのことによって素晴らしい祝福が人々に与えられるからです。癒しが人々に及ぶからです。10節の後半から、もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられるって言うんです。2つの言葉に注目いただきたいと思うんです。一つは今お読みした財家のための生贄という言葉です。もう一つは11節に出てきます。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、この満足という言葉です。この2つの言葉に注意してください。まずイザヤは言うんです。この正しいしもべ、この約束の救世主は人間のための生贄だって、財家のための生贄だって言うんです。財家のための生贄。もちろん私たちには馴染みがありません。しかしユダヤ人たちにはよく分かりました。なぜかというと、そのようなことを神様が命ぜられたからです。例えばレビ記の5章の中に出てきます。15節に、人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したとき、 どうしたらいいかってこういうんです。その財家のために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たるとあなたが評価したものを取って財家のための生贄として主のもとに連れてくるって言うんです。つまりこういうことです。もし主に対して神に対して罪を犯したらどうするかっていうと、そのためにその許しを請うために生贄を連れてこいって、その生贄をあなたの罪の身代わりに罰することによって許しを得るという話です。財家のための生贄です。あなたの罪のための生贄なんです。そしてイザヤがここで言ったことは、この約束の主、救い主は罪人のために財家のための生贄となってくださるんだというんです。驚くべき話でしょ。神が罪人のためにご自分の命を生贄としてすることによって、その罪人に救いを許しをもたらそうとする、その話をしているんです。私たちが神に対して罪を犯したんです。我々が神に逆らう選択をしたんです。ところが神は私たちのためにご自分の命を喜んで捨てて、そしてそれによってあなたに罪の許しを与えようとしたというんです。割がありません。でもそれが神様の選択だったというんです。財家のための生贄というのはそういうことです。神ご自身があなたの罪のための財家の生贄となられた。二つ目に11節に出てきて、先ほど読みました満足という言葉です。神ご自身がご自分を我々罪人のための財家の生贄としてくださった。そのような生贄となってくださった。それだけじゃなくて、満足するって誰が満足するのか。神様ご自身が満足するって話なんです。つまりこの生贄によって、神ご自身が満足するという話をするんです。この救世主の死を神様は喜ばれる。そしてその死を見て、その死によって彼は満足するというんです。何を満足しているのか。贖いが完成したことです。救いが完成したことに満足されるというんです。11節の後半見ていただきますとね、11節もう一回読みしますと、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うって書いてます。特に最後の彼らの咎を彼が担うって言います。つまりここでイザヤは言うんです。この救い主は、この正しいしもべは罪人のすべての罪を背負ってくださる。そしてその罪人が受けなければならないすべての罪の裁きを代わりに受けてくださる。その結果、彼は、そして彼らはその裁きを免れ、救いを得ることになるというんです。この11節のところに、その知識によって多くの人を義とし、そのように記されています。何の知識なのかって、神様の知識です。何に対する知識なのか、あなたの必要に対する知識です。あなたの救いに関する知識です。このしもべは、この約束の主は、あなたを罪から救い出すために何が必要なのか、何をしなければならないかなのかを知ってるって言うんです。どうしたらあなたをその罪から救い出すことができるのか、そのことを知っておられるって言うんです。いいです。だから、主イエスキリストがどうしてこの世に来たのかって、思い出してみてください。それが、あなたを、そして私を罪から救い出す唯一の方法であるということを神がご存知だからです。 ヨハネの手紙第1の2章の2節ではこう言います。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のなだめの供え物なのですと言います。なだめの供え物って、これもあれが聞き慣れない言葉です。なだめるんです。何を？神様の怒りをです。私たちはひょっとしたら吐き違えてるかもしれない。神様って愛の神であり、何をしても許してくださる神であり、この世の中の罪を見て神様は、まあ、仕方がないか、そんなふうにおっしゃってるのか、そんなふうに思ってらっしゃるのかというと大きな間違いです。神は罪を憎んでらっしゃる。どんな罪でも憎んでらっしゃる。そして警告を発してらっしゃる。どんな警告か、罪は裁かれるという警告です。神ご自身が罪を裁くという警告です。神は罪を見て喜んでらっしゃらない。その罪を怒ってらっしゃるんです。そしてその怒りをなだめるために生贄が捧げられたんです。このしもべはその生贄として自らを捧げることによって、それをご覧になった神ご自身が怒りをなだめたというんです。なぜか、その生贄は神様のすべてを満足し、この生贄はすべての罪人の罪を許すに値するものだからです。もしこの生贄が不十分だったら、神は決して満足なさらない。神の怒りは止むことがありません。でもこの生贄が十分だったから、神の怒りが止み、そして神は満足したんです。いいです、皆さん、あなたが受けるべきその罪の裁き、そのすべてをイエス・キリストがあなたに代わって味わってくださったから、だからあなたも私も神の裁きから完全に逃れることができるんです。なぜならイエス・キリストの十字架によって信じたあなたのすべての罪はもう完全に許されたんです。神はあなたの罪に対して怒っておられないんです。許されたから。どうして主イエス・キリストがこの世に来たのか、どうして主イエス・キリストが十字架にかかったのか、どうして主イエス・キリストがそこから蘇ってきたのか、この方法しかなかったからです。あなたの罪に対して怒りを覚えておられる神様のその怒りをなだめるためには、誰かが身代わりとなって死ぬことによってその怒りを鎮めることが必要でした。そしてそれを喜んで神ご自身がしてくださったんです。この方法しかあなたを救う術がなかったように、主はその選択をなさったんです。そのことをこのイザヤ私に教えてくれるんです。この生まれてくる、このこらえれる、この救い主という方は、私たちの罪化のための生贄であり、そして同時にこの方の生贄によって神ご自身が満足なさるんだ。言うまでもありません。主イエス・キリストの十字架はまさにそうでした。覚えてらっしゃるように、イエス様が十字架のお方になった時に最後の最後で何とおっしゃったかって、すべてが完了したとおっしゃった。最後です。もう息を引き取るその直前です。ある人は言うかもしれない。愛する家族に別れを最後に、感謝を述べるかもしれない。ある人は言うかもしれない。こんな大変なひどい目に遭わしやがって、罵るかもしれない。いろんな息の引き取り方があるでしょう。しかしイエス・キリストが息を引き取る前に何とおっしゃったかって、すべてが完了したって。すべてが終わったって言うんです。まさに最後の最後にイエス・キリストが発せられたそのお言葉というのは勝利の宣言です。我々罪人に一番必要な救いを私はもたらすためにこの世に来て、そして私はその一人一人に救いを与えるために自分の命を犠牲にして、そして私は今まさに そのすべての杯を飲み干そうとしている。この時に、私が死を迎える時に、私はこう言えるって。あなたのための救いは私が 100% 備えましたって。救いの御業は完成したんです。その宣言を主イエス・キリストはあの十字架の上でなさいました。この世に来られた目的をイエス様は達成なさったんです。マタイの20章のところでこんなことをイエス様おっしゃいました。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。マタイの20章の28節でイエス様がおっしゃったように、贖いの代価としてあなたを救い出すために、イエス様はご自分の命という代価を支払ったというんです。ヨハネの3章の中でも17節にイエス様はこうおっしゃっています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。イエス・キリストがこの世に来られたのは、この約束の救世主と同じように、我々を罪から救うためです。そしてイザヤが予言したように、主イエス・キリストは私たちの罪化のための生贄となり、ご自分の尊い命を捨ててくださることによって救いを完成してくださった。その十字架は神様の怒りを満足するものでした。あの十字架は神様の怒りを鎮めるものでした。つまりいいです、あなたのすべての罪を完全に許すことのおできになる、その力を持っているということです。イエス・キリストの死について私たちは見るときに、まさにこのイザヤが予言したこの救世主、それがイエスであることが明らかです。もう一つ皆さんに順次に進む前に見ていただきたいのは、この10節の後半に、彼は末永く子孫を見ることができ、このように記されています。これはこの救世主が子供を産んで、そしてその子孫が増え広がるって、そんな話をしてるんじゃありません。肉体の話をしてるんじゃなくて、霊的な話をしてます。復活の話をしてるんです。なぜかというと、死んだ者が自分の子孫を見るためには、その死から蘇っておかなきゃいけないからです。ですから、イザヤ言うんです。この来られる救世主は、確かに死なれるけれども、それで終わるんじゃなくて、彼は蘇ってくる。イエス様は確かに蘇ってこられた。故に私たちは、主イエス・キリストの復活から2000年経った今も、このイエス・キリストの復活をこうして祝っているんです。毎週私たちはそれを記念して、礼拝を捧げているんです。さっき私たちが見たヨハネの10章の18節のところで、イエス様はこんなことをおっしゃっています。私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。その後です。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。何の話かって。自分で命を捨てる権威がある、死の話です。そしてもう一度それを得る権威がある、つまり蘇りの話です。イエス様はここで、私は死から蘇る、その力を持っているという話です。その死に対して勝利することの、その力をお持ちの方である。つまり、ご自身が神であるということを明らかにしておられるんです。人となられた神ゆえに、信じる一人一人に救いが与えられるんです。そのことをイザヤが予言し、そして我々イエス・キリストのメッセージを聞くときに、このイエス・キリストによってその救いが与えられる。なぜなら彼こそがその約束の救い主だということを私たちは見ることができるわけです。そして3番目に、この12節のところにその救い主の栄光についてイザヤは述べています。主によって我々の罪は許される、癒されるんだ。 そのために救い主が死んでくださり、そしてその救い主を信じる信仰によってこの救いに預かる。故にこの方はすべてのものから栄光を受けになるにふさわしい方だということを12節でイザヤ述べています。ご覧ください。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。この最初に描かれているのは戦いに勝利した時の様子です。戦いを挑んだ後、勝利者がその敗者を分取り者として分かち取り、そして勝利の行進に連れてくるわけで、引いてくるわけです。その様子を記しています。つまり言いたいことっていうのは、この救世主は勝利者なんだって。何に対する勝利者でしょう。我々人間が、我々罪人がどうすることもできない敵に対する勝利者です。我々は罪の奴隷です。この罪の力に我々勝つことができません。でもこの救世主はその罪の力を打ち破ってくださる。我々は死に対して無力です。この救世主はその死の力に打ち破って勝利を与えてくださる。ですからイエス様を信じた私たちは、なぜならイエス・キリストがこのイザヤが預言した救世主であるがゆえに、この方を信じる一人一人はこのような確信を持って生きています。私は死んでも生きるって、私は永遠を神と共に生きるって。なぜかって、罪が許されたからです。神によって救われたからです。死に打ち勝たれた、罪に打ち勝たれたこの神が私の神だからです。その確信を持って我々は生きることができるんです。そしてもう一つ、この方が褒めたたえられる理由は、このような勝利を、ご自分が勝利者だけでない、信じる者に勝利を与えてくださる。それともう一つ理由がここにあります。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。この方の贖いの御業です。そして彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。イザヤが言うことは、この人は、このお方は取りなしの主である。イザヤが言うことは、この約束の主は彼を信じるすべての人にこの救いを与えてくださる。このような素晴らしい救いを与えるだけじゃない、この約束の主はその一人一人のために祈り続けてくださる。私たちは新約聖書を見ると、それこそイエス、主イエスキリストが今私たちのためになしてくださったり見忘れたことに気づきます。覚えておられるように、主イエスキリストは私たちのために取りなしていてくださることが御言葉の中に記されています。ローマ人の手紙の8章の中で34節に、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。またヘブル人の手紙の7章の25節でも、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。ね、信仰者の皆さん、今私たちイザヤの御言葉を見てきました。そして新約聖書からイエス様がなさった御業を見てきました。そして私たちは明らかにイザヤが教えた、イザヤが予言した、そのこらえるはずの救世主はイエス・キリストであります。その確信を持つことができます、ね、そして我々はその確信を持ってイエス様のなされた御業を覚えるときに、創造主なる誠の神が人となってきてくださり、あなたのすべての罪をその方が自らに背負って十字架にかかってくださり、そして命を捨ててくださり、あなたのために完全な救いを備えてくださり、そしてその救いへとあなたを招いてくださった。そしてあなたを救っただけじゃない、その救い主はあなたのために今も祈り続けてくださっている。どういった恵みですか、これ。ここまで神があなたのためにしてくださっているんです。この方はあなたを見捨てることなく、あなたを離すことなく、引き離すことなく、あなたと常に共にいてくださり、そしてあなたを確実に 神のもとへと召してくださる。しかも我々がどれほど弱い存在であり、罪深い存在であり、愚かな存在であるか、知っておられる神様はちゃんと私たちのためにこのように祈りを捧げてくださっているって。取りなしの祈りをいつも捧げてくださっているって。なんで我々こんな祝福をいただくものなんでしょう。なんでこんなに素晴らしい祝福を私たちはいただいてるんでしょう。信仰者の皆さん、だからこの方は全てに勝って褒めたたえられる、その価値があるんです。私たちは声を大にしてこの方を褒めたたえるんです。なぜ我々が持っているこの素晴らしい救いも全て神の御業です。そして私たちが天国に行くというこの素晴らしい約束も全て神が成してくださった御業ゆえです。そしてこの弱い地上を、なんでこんな私たちを置いてくださり、こんな私たちを使って栄光を表そうとしていらっしゃるのか分かりませんが、しかし分かっていることは、それが神の計画であり、そしてそれを私たちが成していくためにこの方があなたのために祈り続けてくださっている。私たちも心からハレルヤって言いません？心から神様あなたに感謝しますって。黙示録の最初のところには、この主イエスキリストを称えるそのシーンがいくつか出てきます。24人の長老たちがこの主を心から褒めたたえるって、見舞いにひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出してこう言うんです。この24の長老たちは贖われた教会のクリスチャンたちの話です。私たちです。あなたです。我々が主イエスキリストの前に立つときに何をするか、我々はこの方の前にひれ伏して我々はこのような賛美をこの方に捧げるんです。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の上に万物は存在し、また創造されたのですか。そしてまた続きます。今の4章の11節ですけど、5章の中を見たときにもそのようなことが12節にあります。大声で天使たちも共になって言うんです。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。イエス様、あなたはすべての称賛を受けるにふさわしい方です。なぜならあなたの成してくださったその御業が、このような祝福を私にもたらしたからです。すべてはあなたの御業だからです。私たちはあなたを心から褒めたたえます。その称賛に値する方だと思いません？この救い主イエスキリストはあなたのために死んでよみがえられた救い主、我々のすべてをもってこの方を褒めたたえる、その価値がある方だと思いません？そうして信仰者は生きてきたんです。それを喜び、それを誇り、その救い主を述べ伝え続けたんです。このイースターの日に、信仰者の皆さん、救い主はもう来られたんです。救いは備えられたんです。そして救いに預かった私たちは、そのすべての恵みを覚えてこの方を心から称えることです。そうして我々生きていくんです。まだこの救いをお受けになっていらっしゃらなければ、救いは備えられています。その救いを求めて出てくることです。その時に主はあなたにこの救いを備えてくださる。それほど主はあなたを愛して、これだけの犠牲をもってあなたにこの救いを与えようとしてくださっている。この方の前に救いを求めて出てきてください。その時に主はあなたを生まれ変わらせます。そして一緒にこの方を称えましょう。お祈りします。父なる神様、あなたの成してくださった素晴らしい御業に感謝いたします。あなたは十字架で死に、そしてその死からよみがえり、真の勝利者であることを明らかにしてくださいました。そしてあなたを信じる一人一人も その勝利者としてあなたを迎え入れてくださいます。主、どうぞその恵みを感謝し、あなたを心から喜び褒めたたえるものとして私たちが歩み続けていくことができるように、どうぞこのあなたを信じる一人一人の上に主が働いてくださって、あなたを喜び、あなたを心から讃え、あなたを心から誇るものとして今日からまた新しい歩みを始めていくことができるように、どうぞ一人一人の心に働いてください。またどうぞその救いが定かでなければ、今日あなたの救いを求めてあなたの前に出てくることができますように。主よ、どうぞお一人お一人の心にあなたが働いてくださり、あなたの御業を成してください。主の成してくださった素晴らしい救いに感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。